はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は、11回目となる定例特集、今月のオールデイズレコードです。オールディーズマニア垂涎の作品をリーシューし続けるオールデイズレコードが昨年の12月にリリースした作品を中心に紹介したいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
さて、1月も終わりが近づいてまいりましたが、皆さんは生活の方はだいぶ落ち着いてきましたでしょうか。本編に入る前に、まずは私竹迫凛太郎のナンバーから聞いていただきたいと思います。1月は初心に戻ることが大事ですので、私も初心を思い出してデビュー作からおかけしたいと思います。それではお聞きください。竹迫凛太郎で明日を生きるために。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、定例特集、今月のオールデイズレコードです。
はい、
オールデイズレコードが昨年の12月にリリースした作品を中心にご紹介してみたいと思います。
はい、
一発目お聞きいただきましたのはシュープリームスでございます。
はい、
この度オールデイズレコードからシュープリームスが1962年に発表したファーストアルバム Meet the Supremes がリリースされました。
はい、
今回はそこからシングルにもなったナンバー Let Me Go The Right Way をおかけしました。
はい、
作詞作曲プロデューサーベリー・ゴーディー、そしてドゥーアップスタイルのね、王道パターンの楽曲なんですけれども、やはりモータウンなんですね。同時期のこの同タイプの楽曲よりもですね、強い躍動感が感じられる、
はいはいはい、
やっぱすごいなと思うんですよね。
はい、
アルバム Meet the Supremes はまだダイアナ・ロスの芸風が確立される前の、まあ、作品なので、彼女の黒人ソウルシンガーとしての、ね、実力が味わえる、まあ、作品となってます。まあ、貴重な作品かなと。
はい、
なので、まあ、あのヒット曲しか聞いたことないとかね、ダイアナの歌声はもう完成されたものしか知らないっていう人がほとんどだと思うんですけれども、ぜひね、この CD で、彼女の黒人ソウルシンガーとしての魅力にね、触れていただけたらなと思います。
はい、
次行ってみましょう。
はいはい、
この度オールデイズレコードから、昨年の11月2日に80歳で亡くなったフランスの女優で歌手のマリー・ラフォレが、はい、1964年に発表したファーストアルバムマリー・ラフォレという、ね、アルバムがあるんですけど、それが追悼版としてリリースされました。次はそこから1曲聴いていただきたいと思います。
はい、
それではお聴きください。マリー・ラフォレでヴィエンシュラ・モンターニュ。はい、マリー・ラフォレでヴィエンシュラ・モンターニュをお聴きいただきました。
はい、
この曲はですね、クリスマスキャロルとして有名な Go Tell It on the Mountain の、まあ、カバーになるんですね。フランス語による。しかし、まあ、全然クリスマスっぽくなくて、アレンジはカントリーテイストな、なんかポップな、ね、ものになっていて、まあ、それとね、このフランス語の響きが非常にマッチしていて、私はね、結構ツボでした、この曲ね。このアルバムね、非常にいいアルバムなんですけど、
はい、
アルバムのほとんどの曲のアレンジを担当している、アンドレ・ポップさん、
はい、
この人のアレンジとね、このマリー・ラフォレのアンニュイな歌声がよく合うんですよ。まあ、こういったね、ケミストリーがあるからこそ、まあ、生まれる ね、
はい、そうですね、
傑作だったのかなという気がしますけどもね。
はい、
もしフレンチポップファンの方でね、これはまだ聞いたことないっていう人がおられましたら、ぜひ ね、
そうですね、
聞いてみてほしい作品ですね。
はい、はい、
次行きましょう。
はい、
次はですね、アメリカはニュージャージー出身のビートバンド、ニッカボッカーズでございます。彼らが1966年に発表したアルバム「ライズ」がですね、2曲のボーナストラックを追加して、この度オールデイズレコードからリリースされました。
はい、
次はそこから聴いていただきましょう。
はい、
ザ・ニッカボッカーズで「ライズ」。 はい、ザ・ニッカボッカーズでライズをお聴きいただきました、
はい、
この曲は、1965年にですねアルバムに先行してシングルリリースされてまして全米20位を記録してるんですよ。当時ねこの曲が、リリースされた時、はい、ビートルズの新曲と勘違いしたファンが多かったと、
うん、見てますね、
言われるんですけど、うん、実際ね聞いていただいた通りそっくりなんですよね、うんうん、音楽的にももちろんそうなんですけど、はい、このボーカルのね、うん、バディ・ランデルって人の声がですね、うん、非常にこうジョン・レノンに似てて、うん、ラジオでこう遠くで鳴ってたら、うん、いやそう思うのも無理がないっていう、ね、うん、気がしますね、
はい、
このアルバムねなんか面白くてね今みたいなビートルズ路線の曲多く収録してるんですけれども、はい、それ A 面だけでレコードのね、はい、で B 面はレオン・ラッセルがアレンジしたレッキング・クルーの演奏によるなんて言うんでしょうライチャス・ブラザーズのような、まあ、フィル・スペクター的なね世界が展開されてる、
はい、
よくわからないですよね、アメリカのなんて言うんでしょ う, こうショービジネスの昇魂のたくましさみたいなものがね感じられる
というか、ね、そうですね、
ただまあ、いわゆるプロががっつり関わった作品なので、
はい、
A 面も B 面もどっちも聞き物となってます、まあ、ある意味だから1枚で2度おいしい作品かな、
ね、
ブリティッシュビートとアメリカンポップスが同時に味わえる作品ということで、ね、
はい、
ぜひ、両、ね、ジャンルのファンの方に ね,
そうですね、
聞いていただきたいと思う次第でございます、
はいはい、
次行ってみましょうか、
はいはい、
次はですね、これもあれですねちょっと、ブリティッシュビート的な今回オールデイズレコードから初期キンクス的サウンドを持ったオランダのグループ JJ's、うん、彼らが1966年に発表した唯一のアルバム JJ's が、7曲のボーナストラックを追加して、リーシューされました、
はい、
次はその中から1曲お聴きいただきたいと思います、
はい、
JJ's で Come Back If You Dare。はい、JJ's で Come Back If You Dare をお聞きいただきました。
はい。
ですね。
はい。
このね、曲を聴いた、当時ね、この曲を聴いたレイ・デイビスがですね、はいはい、この曲をキンクスでカバーしたいと発言したと、言われておりまして、
はい、
なんかこう通じるものを感じたんでしょうね、これね。
ですかね。
個人的には、どっちかというとビートルズのね、
ような気がしますね、
特にシーザー・ウーマンあたりをね、連想するんですけれども、まあいいんですよそういうことはね、
そうですね、
まあ、オランダのグループですけれども、まあね、結局どういうんでしょう、ほとんど音楽性はイギリスのそれということで、60年代ブリティッシュビートファンにはぜひ ね,
そうですね、
一度は聴いていただきたい作品かなと思います。
はい、
どんどん行ってみましょう。
はい、
次はですね、これもまた面白い CD ですけれども、
はい、
テキサス州コーパスクリスティのティーンガレージパンク作品を多くリリースしたレーベル JBEC と CB っていうのがあるんですけれども、
はい、
そこの作品を、集めたコンピレーション版 A Taste of the Same JBEC CB Records Story というのがですね、
はい、
この度オールデイズレコードからリリースされております。
はい、
次はその中から1曲お聴きいただきたいと思います。
はい、
ザ・ザカリー・サクスで Please。はい、ザカリー・サクスでプリーズをお聞きいただきました。
はい、
この JBEC CB というですね、はい、レーベルはですね、ザ・バッド・シーズ、ザ・ザカリー・サクス、ザ・リバティ・ベルという3つのグループの、ね、作品を中心にリリースしてまして、
はい、
どのバンドも、ね、非常にエネルギッシュな演奏を心情とした実力派ガレージパンクバンドでしてね、まあいいんですよ、
はい、
全国的ヒットに結びつかなかったんですけれども、それがまあ不思議なくらいというか、今回ねおかけしたザカリー・サクスのプリーズは1967年のシングルで、コーパス KEYS で8位、KRYS で11位とローカルヒットを記録しております。
はい、
私この曲が一番好きだったんですけど、
はい、
コーラスワークがねすごく良くて、なんかねすごくねブリティッシュポップ風でね、
はい、
結構お気に入りでした。プロデューサーのジャック・サリアーズの推しでこの曲をまあシングルリリースしたらしいんですけれども、
はい、
まあ、非常にうなずけるかなと。
うん、
まあ、今回まあこれしか書けないんですが、このコンピレーション本当アメリカ音楽界の中どういうんでしょう、底深さを、ね、教えられる素晴らしいコンピレーションですので、
はい、
多くの、ね、ロックファンの方に聞いていただきたいなと思います。
はい、
では次行ってみましょう。
はい、
次も面白かったですね。イギリスのフィル・スペクターこと音楽プロデューサージョー・ミークですね、 その彼が関わった作品をコンパイルした作品集、はい、ゴーゴーレイディオデイズプレゼンツジョーミークという、ね、CD が、うん、この度オールデイズレコードからリリースされております、
はい、
次はその中から1曲聴いていただきたいと思います、
はい、
ジョン・レイトンでジョニー・リメンバー・ミー。はい、ジョン・レイトンでジョニー・リメンバー・ミーをお聴きいただきました、
はい、
この曲は1961年にリリースされて全英1位を記録しました、まあ、この曲のヒットを機にですね、はい、このジョー・ミークの黄金時代が始まったんですね。作詞作曲はジョー・ミークの右腕として活躍したジェフ・ゴダード、そしてもちろんプロデュースはジョー・ミークとなっております、
はい、
もう聴いていただいた通りなんですけれども、うん、さらばシベリア鉄道ですね、まあ、あの曲がこの曲に対するオマージュだったということがね、よくわかると思います、はい、この CD、まあね、本当ナイアガラサウンドのルーツがたくさん詰まってますので、まあ、フィル・スペクターファン、ジョー・ミークファンだけじゃなくナイアガラファンの方もね、ぜひ、手に取って聴いていただけたらなと思います、はい、さて、次行ってみましょうか、次はブラジルでございます、
はい、
マシュケナダの作者として有名なブラジルの歌手ジョルジ・ベンが1967年に発表したアルバムオブドゥ・シレンシオのブルックリンがですね、2曲のボーナストラックを追加した形でオールデイズレコードからこの度リリースされました、
はい、
次はその中から1曲をおかけしたいと思います、
はい、
ジョルジ・ベンでフラシス。はい、ジョルジ・ベンでフラシスをお聴きいただきました、
はい、
このアルバムはですね、
はい、
このジョルジ・ベンが1963年にデビューして以降4枚のアルバムをリリースして、
はい、
その後所属レーベルのフィリップスと契約が終了してですね、うん、地元サンパウロのマイナーレーベルから、リリースされたアルバムとなるんです、
はい、
今回かけたこのフラシスはですね、うん、後にカエタのヴェローゾにカバーされるなどしてですね、まあ、彼 の、 そのジョルジーのね、
はい、
キャリアにとっても重要な楽曲の一つでして、
うん、
まあ、聞いていただいた通りなんですけれども、音楽的にも非常に軽快でキャッチーな、ね、うん、サウンドとなっており、まあ、アルバムの目玉かなという感じでございます、う
ん、はい、
このアルバム結構歌曲揃いでして、メジャーレーベルからリリースされている他の作品と比べても、なんていうんでしょう、まあ、少々ミックスの、ね、雑さなどは感じられるんですけれども、うん、楽曲そのものは全然遜色ないと、
はい、
ね、なので、ブラジル音楽ファンはもちろんなんですけれども、うん、ロックやソウルファンも今こそこの、ね、先進的なサウンドに耳を傾けて、もらえたらなと思います、
はい、
さて、まあ、今月のオールデイズレコード、お送りしてきたわけなんですけれども、次がラストとなります、
はい、
ビートルズで唯一のミシーディーカアルバムオールディーズの収録曲に絞ったカバー集、うん、ザ・ビートルズ・フォロワーズという CD がですね、はい、この度オールデイズレコードからリリースされました、
はい、
3枚組の作品でございまして、ディスク1がボーカルサイド、ディスク2がラウンジサイド、ディスク3がザ・ビートルズサイドとなっております、
うん、
今回はですね、まあ、その中から1曲をおかけしたいんですけれども、
はい、
このアルバムオールディーズはですね、うん、面白くて、
うん、
当時モノでしか出てなかったシングル曲をですね、
はい、
ステレオに変えてまあ収録されているという点がまあ貴重なんですけれども、
はい、
まあ、未だにリリースされる気配はないんですね、多分、うん、一生されないんじゃないかな、うんうんうん、ただしですね、今回のこの、オールデイズの作品にはですね、そのディスク3の中にこのオールディーズの音源が丸ごと収録されておりまして、ぜひね、
うん、
この CD でその、独特のステレオサウンドをね、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います、
はい、
今回おかけするのは、デル・シャノンの、From Me To You のカバーでございます、
はい、
この曲は1963年にリリースされて77位、全米ね77位を記録したんですが、全米チャートに初めてレノン・マッカートニー作品が登場したというですね、
はい、
記念すべき作品なんですね、
はい、
最後はそれをおかけしたいと思います。デル・シャノンで From Me To You。 ガラララララ
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい、
次回はですね、放送日が2月1日でございます。1972年のこの日、ニール・ヤングの名盤ハーベストがリリースされました。というわけで次回はアルバムハーベストを掘り下げるハーベスト特集をお送りしてみたいと思いますので、ニール・ヤングファンの皆さんはどうぞお聞き逃しの内容よろしくお願いいたします。
はい、
というわけで、今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。